今日の水戸黄門様はお二方お越しいただいております。最初に先週に引き続き元国土交通省事務次官安富正文先生、そして関西学院大学フェロー鷲尾智晴先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週の続きですけどね、
はい、
僕ね、産業構造がものすごく変わってる、
うん、
でね、それがね、先進国であるべき日本がね、一番鈍感なんです。
うん、
でやっぱりね、周りがね、韓国でも中国でもインドでもね、ものすごく学歴社会になって、
はい、
もう教育熱が異常なわけでしょ。でね、僕ね、日本がね、やっぱり経済のもとはね、教育なんで、
うん、
その教育に対しちゃんとしたものがない国っていうのはやっぱり日本は困りますね。なんでか言ったら、全て国も経済も競争社会やのに、それを教えるのが教育なんですよ。頑張ったら結果を出すんじゃなしに、結果を出さすためにどう頑張るかっていう問題なんですよ。
はい、
そら頑張ったら結果出るでっていうね、これはね、大嘘なんですよ。
うん、
頑張ります頑張ります言うたってね、僕ね、面白いな思うのはね、役人の上の人知ってますね、もう全員結果主義者。
うん、
なんで言うと、東大に行ってる人は東大行くための結果の勉強してるわけですよ。
そうですね、
社会出たって、結局役所入ろうが何しようが大企業行こうが、
うん、
やっぱり結果重視なんですよ。
うん、
ただちびの頃勉強してへん私みたいな人間は結果なんか全然
そんなことないでしょ。
結果なんか全然ね、
はい、
その気にせんと生きてきたんですよ。
それも僕やし。
逆にね、だから子供の時の教育ってね、ものすごく大事。
うん、
鷲尾先生ね、感覚ね、地盤沈下もそしてますよ。
はい、
というのは東京におるでしょ、まあ、昔は同志社、
はい、
感覚、うん、これね、割とね、青山とかあの辺より上やったんですよ。今も全然ダメです。
うーん、
いや、そら 駅伝強いから、
はい、青山、ね、駅伝効果
違う、東京の大学が絶対有利、
うん、そうですよね。
うん、
まあ、でもよろしいですか、一言。私、あの、高橋さんからですね、感覚の地盤沈下がすごいと言われたら、立場としては弁明せざるを得ない立場でしょう。
いや、もうどんどん弁明してください。
確かにやっぱり3つあると思うんですね。1つはやっぱり、そのこれはあの昔森嶋通夫先生がね、だから日本は衰退するっていう本を書かれて、でそこの理由っていうのはやっぱり、戦争に負けたとしても、トップはこう追放されたけども、そこで、そのトップに続いて指導的役割についた人たちはみんな戦前の価値観に基づいて教育されていたと。でそれは政治も経済も、それから教育界も、でそういう価値観においては一体化性があってね、でそういう人たちが、まあ、ともかくがむしゃらに頑張って80年ぐらいまでたどり着いたけど、80年代ぐらいを境にして、そういう価値観を持った人たちがどんどんその世の中から退出していって、で、あと代わりについた人たちっていうのが、おそらく価値観上のその断絶があって、で逆に言うと、その教育に対する親の姿勢としても、あるいは新しい技術の発展にしてもですね、従来からのその価値観教育っていうのがもう断絶しちゃった。でそこでこう完全に、今入りの言うと Z 世代みたいな形の極端な違いが出てきてしまってですね、でそこにその日本社会を通常大きな問題として、何のために働くのかとか、どういう勉強の仕方をすればいいのかとか、親の背中を見て育つ、そういうような雰囲気っていうのがおそらく途絶えた。でそういう意味では、ここは教育の問題としてね、大きな一つの段差があって、これをどう克服するかっていうのは一つの大きな問題ですし、で二つ目に、やっぱりそういう状況の中で、その地域の大学格差っていうのはやっぱり広がってて、これはまあたまたま関西にあるところ全部振りかしてる。 で学生が全部東京に行っちゃってる、うん、そういうその大きなトレンドの中で関西の大学総体として一体どういう対応を打ってるか、立命館みたいに新しい大学を作ろうとしてるところもありますし、いろんな学部を作った、関学の場合も国際学部を作ってですね、私なんかもその時の教員でしたから、受験校として有名な北野高校なんかにね、出前出張と授業に行かされて宣伝した経緯があるんですけど、やっぱりそこで発見した事実は、優秀な子供はともかく高校時代から優秀なんです、だから大学が優秀になるためには、まずそういう優秀なね、高校生をできるだけたくさん入学させなくちゃいけない、でここにおけるそのインセンティブの問題、それからどういう形でその大学人として、あるいは社会人として育て上げるかという教育の目標の問題、でそこで先生が、高橋さんが言われたように、関学のモットーはマスタリーフォーサービスなんですよね。でやっぱり自分の価値観からすると若干違和感を感じているのは、やっぱりどこの大学でも今地域のリーダーとか国のリーダーを育てるっていうのが大きなミッションを掲げてるんですけど、そこにその奉仕のための鍛錬っていうのは非常にキリスト教的な思考ですけど、それと合ってるのかどうかです。しかしそこをこう触るということはアイデンティティの問題なんですね。でそれはものすごくやっぱり難しい問題があって、それはすごく経営に直結してしまう、でこういう問題点抱えてますから、やっぱりそれにこう苦労してるんだと思いますけど、少なくともその今度新しく王子動物園の後に関学の校舎が移ってくるっていうような事態を考えればですね、それなりに努力をしているので、ちょっと言葉も和らげてですね、もう
少し頑張って励ますために一生懸
命ただね僕割と東京におったでしょ、ある瞬間からね、ほんまにね、関学どうしたってね、評価変わりました。で僕ね、それはね、何か言いましたらね、やっぱりね、大都市優先になってくるんですよ、一極集中ですよ、
そうですね、
で東京のね、そら例えば大木ちゃんとか前の検事総長大野さんとか行った高校、昔東大結構行ってて、で杉並のあの辺の子はその富士高か、これは大木ちゃんが行った高校、そうか西高、これは金高長官なんかが行った高校、めっちゃくちゃ減ってるんです。やっぱ公立がめっちゃ地盤沈下してる、
まあ そ, う
ですね、その分私学がどんどんお孫さん、女の子のお孫さん、
はい、
あれ国際に強い、
はい、
あこも偏差値めちゃくちゃ高くて、大学いっぱい行ってません。
あそうですか、
結局入れ替わってきちゃった、そら効率が地盤沈下することによって、競争社会さ、ゆとり教育なんか言うてね、僕ねゆとり教育やればやるほどね、都市の子有利です。で要は親の金持ちっていうのは大阪と東京比べて全然違います。昔は関西にね、旦那の子供がおった旦那衆、
なるほど、
今いないですもん、ただ東京に高学歴で賢い子がどんどん集まるから、ほな知らん間に親御さんは、ただ一部は悪いけれども韓国中国みたいなものすごい競争させてるんです、全然ない。昔はね、まあ、中学から関学入れてたら、同志社入れてたらええやないかいう時代だった、今就職もね、和尚先生やったらご存じないように、全然関西の大学弱いですよ。
そうですか、
なんでか、私の中へのが死んだけれどもね、大阪の大学の高校大学あるオーナーやったんです。大阪就職ないねんって、バス仕立てて東京まで行った、そう考えられませんよ。昔やったら大阪中小企業がいっぱいあったからどっか行けたんです、さあそう大阪の中小企業って今東大阪でもものすごい、そら松下の下請けやってる会社大変ですよ今、山陽の下請けやってる会社それも大変ですよ、そういう面ではね、国家としてのね基本の経済の方針がねないんです。それは僕は 産業構造を変える力のない政治家いらない、
うん、
自分らの経済ばっかりしとるわけ
です。そうですよね、
いい加減せえってほんでね、やっぱ国立大学が、
はい、
その独立行政になってからほんまにボロボロになってます、
うん、なんか東大もね大変らしいですからね、
大変大変、うん、もう知ってる、
はい、
昔東大って明かりやって、みんなの憧れの、
ああはい、
うん、
明かり、はい、うん、
東大やから、
ね、港のね今は何なんですか、
遅い遅い
遅い、
やすみ先生に来ない言うて、ね、教えてもらってるんじゃん、そんなもん、
やすみ先生早いですね、やっぱり、
そうそう、あのね長官とね、やすみ先生ぐらいよ、このラジオで一番あのウィットにたけてる
そうですね、
できないです
総合的な能力、
逆
に、
そうですね、
そうね、僕ね最初ね出身ね関西が東京か思ってて、出身が
安富先生がですね、
僕、安富先生、九州へ、
はい、長崎でしたですかね、うん、
やっぱり長崎やったら食べ物はどうなんですか、うん、やっぱり関西圏の方ですか、
うん、うどんとか、
はい、
ああいうのは全部薄味ですよね、
あそうですか、う
ん、同じ、
うん、なるほど、
関西系だと思いますね、
あそうですか、うん、そういう面では、東京生まれやのに、
はい、
金高長官、関西のノリやね、
そうですね、
なんでよ
なんでやるん
だ、いつも不思議でしょもうめっちゃくちゃシャレばっかりで、
ねえ、
あ、鷲尾先生は金高長官をおったことないですか、
私はあのお会いしたことないです
が、そうか、またご紹介します、
ありがとうございますでも今のお話をちょっと不審しますと、やっぱり東京にね人が集中してる、うんうん、でしかも大学、関西の大学の卒業生も卒業すると東京行っちゃう、あるいはそのそもそも受験で東京行っちゃう、で私なんかも関西生まれで大学卒業するまで関西にいましたし、味もうどんがね薄味が好きだったんですけど、東京に行って十何年もするとだんだん慣らされてですね濃い味になってきて、
そうですか、
こういう意味でね、
はいはい、
あ最後は味までも東京にやられたかっていう感じがしますよね、でそういう意味からするとやっぱりその構造の変化で人が吸収されて、で政策課題としては地方分散と言いながら一つも実績が上がってない、うんうん、でそもそも日本の政策で総括するっていう文化ってあります？政策を打ち出したけどもそれが結果的にどうだったかとこうだったか、
あ総括、
はい、でそういうのが ね、
ないですね、
正直言ってなさそう で、 ね、で民主党がちょっとやった時になんか1位じゃなくて2位でダメなんですかっていう話されたけど、ああいう話じゃなくてやっぱり政策効果をきちっとね、でそれで政策の実績を評価するようななんかそういうものがもうちょっとあってくれればね、で結果的にはもうその政策を打ち出したにもかかわらず東京集中があって、うん、で東京集中があるために冒頭言われたように感覚も下がっていくと、で昔私大学の先生の時にあの連続講演会、うん、東京からいろいろ人をお呼びしてですね、その中に小泉進次郎さんがおられたんです、で、冒頭ね自分は関東学院大学の出身だと関学だと、でも関西来ると関西学院なんだよねって言われたんで覚えてますけど、いやそういう意味ではいつの間にか東京で行った時に関学というか関東学院大学になっちゃってこれねやっぱりこう気持ちとしてはなんかこう反転させたいですよね、
うん、逆にね今の話ね一緒にせんといてくれっていうふうに思うけど、それを言うたらねこれ差別なん
です、そうです、
おかしな話ですよ、当たり前のことを当たり前に言うたら差別なんですよ、逆にね、
はい、
だから、
はい、
あの中国とかね韓国でね、まあ、中国はちょっとお父さんの力によって違います、韓国のは明確ですやん、勉強できるかできへんかでもう人生決まるんです、
うんうん、
ソウル大出てるからサムソン入れるの違うのよ、
うん、
でサムソン入ったって30過ぎになったら能力ないのは肩叩き、終身雇用なんか先生これ終身雇用どう思います、これ、
いや昔は非常にいい制度だったと思いますけど、
そうそう昔はそれで
ね、
まあ、一生懸命また上層部も仕事頑張ってたやん、
うん、
それがなんかゆとりになり始めてからそれがなくなってきてるような気がしますよね、 なんかもう、あ、もうこのまま社員になったからずっと安定して いられるわみたいな、
あーなるほど、うん、考え方が変わってきてるという、
まあ、高度成長とか経済が成長している時はその中でも競争があって、はい、うん、 そうですね、その終身雇用の中でも会社の中で結構こうやっていかないと遅れるってな感じがあったけど、はい、うん、今なんとなくいくら頑張っても大したことないのかなっていう感じになるから、どうしてもこの終身雇用が悪くなって、はい、なんていうのかな、で窓際族とか、うん、もう企業の方で抱えちゃってしまってる、はい、だから本当はもっと今だいぶ流動性が出てきてると思いますけれども、うん、そういう形である程度こう昔は本当に途中で辞めていったやつは次採用するやつは、うん、なかなか難しかったでしょ、はい、だからそれが今度はだんだん途中採用でもどんどんやれるような流動性、労働の流動性が高めていけばまただいぶ変わってくんじゃない、そこに競争が出てくるから、うん、だから今は昔はもう最初雇ったやつをずっと抱えるから、うん、まあ、社内の競争はあるけど外の競争はなかったわけですね、
うんうん、
だからそれをもうちょっと流動性が出てくると少しはこう見込みが出てくるかなっていう気もしてますけどね。
3点ちょっとね、はい、言いたいんですけど、一つは僕らが小さい頃は、日本は資源がないから働けと、
うん、
人間だけが資源だからね、そうそうそう、働けって言われたけど、こういう経済状況になってきた時に本当は働けっていう言葉は僕なんかだったら出したいんだけど、
うんうん、
むしろ全然出てきませんよね、
うんうん、
で二つ目にその成長が止まっちゃって果実が少ないから、
はい、
結局今ある人たちに分けると、うん、そういうような発想になっちゃって、うん、逆に言うともう停滞が停滞を呼ぶようなメカニズムが生じちゃった、うんうん、でそういう状況の中でこの30年から脱却するっていう話があった時にですね、うん、基本的に、まあ、政府が言ってるようなことは、
はい、
まず物価を上げて、
うん、
その後賃金を上げる、
うん、
でもね、
うん、
どう考えても私おかしいと思ってて
、はい、
賃金上げて物価が上がるっていうのが、まあ、製造のメカニズムでしょ。でそういう意味で見るとそうヨーロッパなんかもものすごく組合がストやりましたよね、
うん、
でところが日本はその時期に一つも組合がストしてない、
う
ん、だから逆に言うとね、機能組織として本来求められる機能がやっぱり社会の中で発揮されてないっていう部分は思ってですね、うん、それもその先ほど言われた全体を調和の中でこう分散していく、
うん、
でそういうその予定調和の中でみんなが赤信号をみんなで渡ればじゃなくて赤信号をみんなで渡らなければというそういう価値観が ね、
そうですね、
できちゃったんじゃないかというふうにちょっと思ってて、うん、でそれをこうぶっ壊すっていうのはねものすごく難しい。で冒頭言いましたように、うん、価値観の段差があった時にその後の段差を引き継ぐべき人たちの価値観がそうなってない、
うん、
という感じがするんですよね、うん、だから年取った人間としては若い人に期待するところ大である一方、
うん、
どうすんのと逆に若い人にね、うん、質問を投げたい、
うん
気持ちですね、
大学の先生らしい意見やね、
本当に
逆にねその3つありますとかね、
はい、
これね大学の先生の多いです。で、うん、それからかえってラジオ聞いてる人は分かりやすい、
うん、そうです、うん、
テレビの人はねやっぱり困ると思う。なんでか言ったら、
うん、
A でしか追わないから、
うん、
それラジオは耳で聞くから、うん、先生ね和尚先生で分かりやすく、
はい、
これはこうですよっていうね、うん、
はい、
ちゃんとそういう話をこれはやっぱりそういう意味では大学先生としてのね、
うん、
大学の先生って割とねそういう言い方しますよ、
うん、
で一応私もまあね大学であれしたりする時ありますけど、
そうですよね、
なんでか言ったらね一番生徒分かりやす
い。
ちょっと今からね3つのこと言いますからって、
うん、
でラジオで私がそれ言うとあかんので
途中でどっかに消えちゃうんです。
そうそう僕
時間内に終わらないと思います、
うん、そうで大学やったらそんなわけいかんから、ね、それでやっぱり先生みたいにちょっと3つだけ今日は覚えて帰ってとか言ってね、うん、それの方がね聞いてる方は聞きやすいんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、だからラジオ向きなんで本当それ私がそれしたら困るでしょ真面目な話思え真面目な経済いや週ね週間帯やったら、はい、そのドラッカーとかね、
はい、
そのマルクスは何とか言うて、
はい、
そんな言うたって私が言うたら、
はい、
このラジオなくなるやん。
このラジオは
いやもうね、真面目な話が2割やね、しょうもないヨタ話が8割やねそれ反対真面目な話も絶対できる、
はい、
金坂長官安富先生、うん、それとヨタ話もできんねん、
うん、
で鷲尾先生今度ね2割はヨタしかラジオしゃべり仕込んでください
似合ったジョークも、うん、おしゃべり
方鷲尾先生レギュラーになれる関西の人やから吉本のノリもいけないはずや
ねもう準レギュラーでまず
あのほら、はい、通さんから、
はい、
おまん大使行
った小林先生、
うんうん、はい、
あの人関西のノリやからね、
あの、
うん、平方灘、ね、はい、東大やから、はい、逆にそれもう
鍛えられてます、
ね、そうそう、もうバリバリの吉本、
そうです、うん、なんかオチがないと落ち着かない本当ですよ本当に、ね、もうね、ご自身で必ずオチを考えながら喋っておりますから
あ、小林先生呼ばないかんね、うん、
お久しぶりですね。
それというのは、うん、金高長官とのコンビ一番やん、ね、
理想の上司と理想の部下と、うん、
そう逆になんでか言ったのに、もともと出会ったのはね、東大寺のお見ぬぐい、あの時に金高長官と出会って、うん、ほんで喋ってて、で小林大使はこの人の部下になりたい、うん、この人の下で仕事したいと思ったんだよ、
うん、
金高長官ってそういう感じやね、
うん、
ほんで金高長官に言わしたら、小林さんはあの東大寺のお見拭いしたん、
うん、
あれはご利益あったって、うん、なんでするの、その後おまん大使に来る、ね、あご利益、
うん、
普通そんな警察庁の長官言うそれがすごい、
ね
え、うん、今日は長官を褒めた、
はいはい、
最後で終わりましょう、
はい、長官聞いておられましたでしょうか
おそらく言うときます、はい、褒めときました
はい、カットしないようにお願いいたします
今、はい、安富先生なんて言われたか知ってる褒め殺し
じゃあ褒め殺しを締めに今日は終了したいと思います。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正臣と
鷲尾智治でした。